水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、今日の話は
冬のオリンピックパラリンピックが今日のテーマです、はい。今年はお隣の韓国ピョンチャンとカンヌン両都市で行われました、はい。オリンピックには世界から92カ国2900人、日本からは選手124人、役員コーチなど145人が参加しました、はい。またパラリンピックには45カ国から選手役員680人が参加しました、
はい。
オリンピック期間中なんでこんな遅い時間に競技を行うのだと考えて、そうかや IOC に一番金払ってるのがアメリカのテレビ会社で、まあだから米国向けの競技時間やプログラムが設定されるんだなとかブツブツ文句言いながら、それでいて夢中になってまた胸に込み上げる感動を味わいながら画面に見ていました、
はい。
ピョンチャン五輪の始まる2日前2月7日の日にピョンチャンの成功を祈るというキトキトコラムをお伝えしましたが、その時スケートの小平、スキージャンプの高梨、フィギュアスケートの羽生、宇野、スノーボードの平野の6人の選手の名前を挙げたと思います、
はい。
いずれの選手もメダル獲得間違いないと言われ、私もそう思っていました。で、米国のデータ会社は日本は金メダル5個を含む15個のメダルを取るだろうと予測していましたが、ほとんどその通り金メダル4個を含む13個のを日本は獲得したんですね、
はい。
日本だけじゃないんです。この会社の予想ではメダル獲得第1位第2位はドイツ40個、ノルウェー37個と見ていましたが、実際には1位がノルウェーの39個、2位がドイツの31個でした。それにしてもこんなに正確に当たってしまうと見る方はちょっと複雑な気持ちにもなりますね
、はい。
圧巻はやっぱり羽生結弦選手でした、うん。右足首の負傷にもかかわらず五輪連覇の金メダル、さらに宇野昌磨選手が銀メダルというワンツーフィニッシュですね、
はい。
個人的には500メートルで金メダル、1000メートルで銀メダルを取った小平奈緒選手に私は本当にメロメロでした、
はい。
少し前までは奈緒選手のことを知らなかったんで、ヘルメットに相沢病院という文字が入っていることに気づいて、これって何だろうとネットで調べると、相沢病院 CEO の相沢隆夫さんの小平選手への全面支援の話をし、さらにオランダ留学、あるいは歯が一本だけの高げた練習と次々に涙なしには聞けない話を知りました、
はい。
本番の画面に釘付けになったんですけど、さらにライバルで友人のこれまでオリンピック2連覇で金メダルを取っている韓国のイ・サンファ選手が晴れの地元五輪で銀メダル、錦を飾れず涙に暮れていると、小平選手が近寄り、私はあなたをリスペクトしているわよと優しく肩に手を回すのを見ると、まあ涙がこぼれてきて仕方がありませんでした、
はい。
パシュートで活躍した高木姉妹の活躍にも拍手しました、うん。五輪が閉幕してしばらくすると、メダリストへの報奨金の話が話題になりましたね、
はい。
最初は東京マラソンで日本記録を更新したかっての箱根駅伝の東洋大エースランナー設楽悠太選手が1億900万円をもらったというニュースが出た後、JOC 競技連盟所属企業からの五輪メダリストへの報奨金の話が次々と出ました、日本電産三協の太っ腹社長のおかげで高木菜那選手は8000万円を手にしました。本当に率直に喜んであげたい気持ちです、
はい。
もっともテレビのワイドショーに出た金メダル3個の柔道の野村忠宏七段は、柔道は日本選手が金を取って当たり前だから、私は一回も報奨金をもらったことがありませんと言ったのが率直に言って気の毒だなと思いました
、はい。
まあ報奨金が金メダルにつながるのかどうかは私はイエスとノーの両方があると思います、もう一つホスト国韓国はよくやったと思いますね。日本の新聞は競技コースの整備が良かったことや韓国が金メダル5個を含めて17個のメダルを取ったことをあまり報じていなかったことがちょっと気になりました。
どうしてもやっぱり日本人選手の結果とかにね行きがちですけれども、ね、
まあトランプのアメリカファーストに、まあ、ちょっと似たジャパンファーストというのもあるんじゃないかと思いますけど、
はい。さあこれからねパラリンピックですからこちらも注目したいですね、
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。